こんにちは。僕はもう365日1日も休まずに AI を使っています。延べ4000時間以上 AI と向き合っていますが、今、AI 格差、今どうだろう。AI の格差ってそんな感じてないと思うんですけど、AI を使えることによる恩恵と、あるいは使えないことによる損失っていうのはあんまり感じてないと思うんですけど、これ、IT の時と同じだと思っていて、で、今、やり取りしてる人が IT にめちゃくちゃ疎いと。まあ、このスタンド FM を聞いてらっしゃる方はもう結構 IT リテラシーは高いかと思うんですけど、その、例えばインスタをログインするにはどうしたらいいですかとか、そういったぐらいのレベル。で、他の方もアメブログにログインできませんとか、そんな感じなんですよね、IT を使えないと。で、実際、まあその方たちがどうなのかっていうと、ちょっと、所得的にとか、社会的にとか、あんまり有利な仕事に就きづらいかなっていうところがあって、なんかその、今どの仕事をするにしても IT スキルっていうのが、パソコン使えるとか、まあスマホが上手に使えるでもいいですけど、そういうのは結構必須というか当たり前になっていて、で、これが AI も同じになるんですよ。まあなるでしょうね。これだけ便利だったら。もうインターネットが出た時の、インパクトのように、確実にあるので、AI を使える人、使えない人の差が、出てくるんだろうなっていうふうなのも、今、割と僕が先端を走ってる身からしたら、まあ当たり前だなと思う感覚なんですけど、で、だからこそ今、AI も、ね、まだ誰も気づいてないうちにやるっていうことで、誰もというか、あんまりみんなが感じないうちに、とにかく、よくわかんないけど触ってみるということが大事なのかなと思っています。僕も最初、そうでしたからね。で、まあ、一応 AI については僕メルマガやってるんで、よかったら、登録していただければと思います。より深い話はメルマガで話しています。で、ほんとね、何にでも使える AI って、結局、人間が話すこと、言葉とか考えとか、まあ、恋愛だとか健康だとか、スピリチュアルだとか、どうやって稼ごうかとか、まあ、日常生活においても、言葉を介してみんなやり取りしてるわけだから、で、AI はその部分に対しては、もう過去の偉人の知識とか、あるいは論文も大学の研究者とか世界中の研究者が書いているような、もう通常では、よくわかんないような通常というか普通一般人でわかんないようなようなレベルのことも全部大体インプットされてるからって考えるともうねアインシュタインより頭いいわけですよ。発揮して人類最高の、科学者、今のところ有名な科学者アインシュタインだと思うんですけど、アインシュタインよりも頭いいと。じゃあなんで、そしたら、アインシュタインにいろいろ聞きたいじゃないですか、意見とか。実際、まあ、聞くな、もう亡くなってる方なんで不可能ですけど。まあ、それよりも、アインシュタインよりもすごいんですよ。まあ実際は。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチだとか。まあ、そういった、すごい頭のいい方、ノーベル賞を取った方とか。の、今までの知識というものが、AI には組み込まれている。ですね。特にまあ、著作権とかいろいろ、法的なものありますけど、まあ、アインシュタインが今まで作ってきた知識とか、まあ、エジソンだとか、偉人、いわゆる偉人とか過去に、偉業を成し遂げた人たちの知識とかっていうのは、もう、AI は全てお見通しなので、まあ、それが心理学であれ、数学であれ、文学であれ、AI はもう分かってるわけです。あとは人間がどう聞くかっていうところだけなんですよ。分かってるけど、別に聞かれなきゃ答えないよっていうスタイルなんで AI は。だから、その聞き方っていうのをどれだけ、高めていくか。要は自分にとって、都合のいい。まあそれぞれ、人によって職種とか、まあ、年齢とか、状況は違うと思うんですけど、 自分が AI に、話しかけて、で、それによって、聞けること。まあ、AI をもう本当に、人類最高の知能とし、仮にして、で、それに対してどういうふうに聞けるかっていうところが問われてるわけですね。AI のスキルっていうのはそこなんです。で、それが、そこがちょっとね、分かってない人が多いというか、表面的になんか AI 間違ったことを言う。だからあんまり AI は信用しない方がいいとか、まあ、確かに間違えますよ。でもそれって人間だって間違えるでしょっていうところなんですよ。だからある意味人間とも近くて、アインシュタインだって間違えるでしょと。一流のアスリートだってちょっとつまずくこともあるでしょと。そのぐらいの、なんかこう、もっとね、もうラフにというかライトにとかそういうふうに考えるべきじゃないかなと思います。で、そこが、問題、まあ初期のインターネットもそうだったと思うんですけど、情報によって、情報が拡散されたことによっていろんな問題が起きて、例えば2チャンネルとかでなんかこうネガティブな情報がまき散らされるとかっていう問題がもうあったりしましたけど、で、でも、まあそれはそれで良くない、良くないのは確かですけど、でももうこう、IT バブルとか、インターネットが、バーって出てきて、で、今お年寄りとかも、まあ携帯とかスマホを持つようになってる時代にから振り返ると、そんなのなんか、些細な出来事じゃないかなっていう風になってるわけですよ。で、今回考えると AI もなんか別に今問題と思われていることも、ああ、あんな時もあったよね、みたいな風になると。だからそこを問題にして AI を使わないっていうことっていうのはめちゃくちゃ損失かなと思ってます。機械損失ですね。なんか、得られること。なんかその、ここ例えばちょっと全然違う話ですけど、地面に金塊が埋まってるとして掘ろうとすると、でもこれ地面掘ると手汚れるよなって、やだな、じゃあ掘らないみたいな、なんかそんな感じに僕は感じていて、え、でも手汚れても別に洗えばいいじゃんと。で、手汚れたからといってその後に金塊、例えばそれがね、100万とか200万とかっていう価値のあるものが、出てくるとしたら別に手汚れることなんて、まあ、大したことじゃないじゃんと。そんな感じなんですよ。と思ってます、僕は。で、これに気づけるか気づけないかで、今後がかなり変わるところです。AI を、まあ、使うことに対して、まあめんどくさいって思ったりとか、よくわかんねえと思って、遠ざけたりとか、間違ったことを言ってるとか、まあその、心理的に嫌だという部分だったり、倫理的にちょっと嫌だっていう部分で、モラル的に嫌だという部分、いろんなこう、AI を使わない理由っていうのはたくさんあるわけです。だって新しいことやるのってめんどくさいじゃないですか、基本的に。それは誰だってそうですよ。人間の心理として、新しいことをやるとか、新しい環境に飛び込むっていうのは、まあまあ、きついっすね。まあ、それは、当然人間の、というか、当たり前のことなんですけど、でも、それでも、行ってみるかどうかっていう、選択ができるか、決断ができるかっていうとこ、なんですよ。決断をして、まあ、それによって、どういうふうに楽しいことができるのかと。まあ間違ってる。AI は間違ってるだとか、AI は怪しいだとか、なんかもう、社会に対して AI が反逆するんじゃないかとか、そんなことばっかり考えてってしょうがないわけですよ。僕から言わせれば、そんなことは本当に小さなことだから、まあ AI をガンガン使って、で、本当にね、いろんな職業で使えるんですよね。まあ修行とかね。修行、まあ行政書士とか司法書士とか、まあ公認会計士とか、僕からしたら結構、わあ、この資格持ってる人すごいなとか思うんですけど、そういうものでも使えてしまうと。だってああいうのって文章じゃないですか。まあ会計士はちょっと数字に入ってくるんですけど、行政書士、とか司法書士っていうのは文章系だから、そんなのは AI でいずれ ね、ほとんど取って代わられる可能性があるわけですよ。文章を使っている仕事に関してね。公務員もそうですよね。公務員なんか特にそうだと思うんですけど、とはいえ、まあ、公務員が AI を、実際に文章を、まあ、AI のチャットボットとか使ってますけどね。東京23区とか。まあ、最新のものを、日本では使うっていう23区とかは、取り組んだりしてますけど、ただ、行政の文章というか、例えばホームページに載せる文章とか、そういうものまで AI で使えるのはまだまだ遠いなと。まあ、公務員なんか、調整に調整、いろんな、頭の固い、方、まあ、お年寄りとか、AI なんかわかんない、そもそも IT すらわからないような、まあ、50代、60代の方を説得しなきゃいけないっていうジレンマがあるんで、20代、30代の方は、AI を使ったらどれだけ市民のために、区民のために良くなるだろうと、志を持ったとしても、そこで潰されるので、まあまあ遅いでしょうね、公務員の場合は。まあ公務員こそ文書、で、ほとんどやっているので、一番こう、まあ、働きかける範囲も広いですし、やるべきだとは思うんですけど、まあ遅いかなと思います。で、まあ占いなんか、僕も AI 占い、占いで、AI で占いとかで稼いだこと、ですよ、前ね。稼いだことを、まあ、メルマガで話したりしてるんですけど、占いっていう、なんか特殊な、スキルを持った人とか、生まれ持って、そういった訓練を受けた人しかできないことでも、AI によっては実現できてしまう、という事実があります。僕はもう人に対してやるよりも、自分を占った方が面白いなと思って、自分とか、まあ、本当に仲いい仲間とかしかほとんどやらないんですけど、あとは引き寄せとか、引き寄せの法則って、とかそういったことも、AI はもう知識として持っているので、まあ、感覚的に、感覚とか特殊な技能とかセンスがないとできないということですら AI はできてしまうわけですよね。で、特殊なことも できるし、文学的なこともできます。まあ、芥川賞作家が、AI で、まあ 3% だか 4% だか書きましたって話してましたけど、僕自身作家なんです。来年作家デビューするんですけど、かなり AI に書いてもらっていて、まあ叩き台と、まあもちろん最後のチェックは人間という部分で僕がしておかしいとか直したりするんですけど、まあ全体像というか、まあ最初に僕の思いを伝えて、で AI に書いて、最初の叩き台を書いてもらって、でちょっと違うからまた直してもらって、自分で直してっていう作業のこう繰り返しなんですけど、もう自分で書くだとさすがにこれきついなっていうところあったんですけど、 AI を使えば全然できますね。で実際に編集者の方から、僕初めての本を出すんですけど、まあ、大阪のとある、これ言ってまずいかな。あ、このぐらいだったらいいかな。まあ、守秘義務なんであんま言えないんですけど、まあまあ、SNS 上で、声をかけてもらって、出版しませんかという声をかけてもらって、で、それによって、書いているんですけど、まあ、AI と自分の文章と掛け合わせて書いてはいるんですけど、もうその AI に助けてもらいながら書いてもらった文章が、漫画家のように締め切りがあって、締め切りの時に出すと、いや、これだけ初めての人でこれ書ける人はいないと言われましたね。ほとんど直すとこはないですと。で、あと、早いと。最初に出した時に、1ヶ月がいいですかって言われて、1ヶ月でもいいですけど、早い人は2週間ぐらい出すんですよって言われて、で、僕はもう、まあ、AI に助けてもらえるって分かったんで、2週間でいいですよって言ったんですね。で、まあ、夏休みの宿題のように、3日前ぐらいから始めて、 で、まあそれでも書き上げて、で出した結果、まあ優秀というか、うん、その編集者視点では今まで、担当してきた、作家の中ではかなり優秀で、逆に怖いぐらいだと思いました。こんだけできる人いるんですかというところでビビってるところでしたね。という感じでも、AI が、いや多分ね、僕が今認識してる、うん、その AI の可能性ってまだまだ全然だっていうふうに思ってます。こうやって、割と先端の方行っているということも、自分だけじゃなくて周りの仲間、まあ月収100万以上稼ぐ仲間とか、あるいは月収1000万とかっていう人もいるんですけど、まあとんでもない人もいるんですけど、そういう人たちから見ても、いやルナさんのエア技術はもうとんでもない、よくわかんない。っていうか、もうむしろ何言ってるかわかんないレベルだっていうくらいに言われたりとかして。で、まあ、そういった感じではあるんですけど、まだまだわかんないなと。まあ、僕はどちらかというと音楽とか、小説とかそういう創作の世界を AI で実現したいと思っているので、まあ音楽もいずれ AI になるだろうな。ある程度音楽、AI 音楽も作れますしね。あと AI 音声というのも作れます。僕の、声を AI 音声で作ったメルマガ読者、500人ぐらいいるんですけど、その方たちに、AI 音声試しに作ってみて、まあ10秒ぐらいの音声を作って呼びかけてみたんですよね。ちょっとこれどうですかねって。そしたらもう、いや、ほんと声そのままですとか、その AI 音声を聞いて、まあほんとビビりましたみたいな声聞いたんで、いや、声も同じなのかと。まあ、さすがイントネーションとか多少変なとこあるんですけど、全体的な声の、トーンというかそういったところは全然もう、自分の声だな、自分で聞いてても分かって。で、音声ができると。で、僕、動画のところはあまり手をつけてないんですけど、動画自体も、AI によっていけると。そしたらもう、映画を AI で全部できるんじゃないかって思ってます。近い未来にね。映画ですね。僕、大げさな夢だと映画監督みたいなことをしたいと思ってるので、でも実際キャスト集めるのめんどくさいし、現場で、なんか、カットとか言ってやるのも、結構大変だし、一人一人の、役者さんに機嫌取るのも結構大変だなと思ったんで、全部 AI で映画撮れたら楽だなと思ったんですけど、これ、実現可能なんですよね。実際のこう近い未来にね。全然で AI で音楽作っちゃってね。で、僕 AI 音楽を、ほんとね、そんなに音楽自体詳しくないので、音楽についても、例えば今、パッと本の手は作曲する方法とか、まあ音楽理論とかそういう本も買いながら買って勉強してるんですけど、音楽についてそんなに詳しくないんですけど、まあ AI 音楽の、AI で音楽を作るというツールがあって、それで、まあ、単語、例えば、ラブとか、そういった英語、本当に海外サイトですね、これね。海外サイトのところで、10秒ぐらいの音楽を作って、で、それも海外のサイトで、海外の SNS で、音楽 SNS でアップロードしたら、結構いいねつくんですよね。AI で作ったらいいねつくのみたいな。なんか、自分で作るより全然いいじゃん、みたいな感じになってます。だから、まだ、僕自身、本当にこれがね、音楽が詳しい人が作ったら、もっともっといいのを作れると思いますし、僕自身も音楽を勉強していて、あとまあギターとか、高校生の頃3ヶ月で出せたギターをまた再度取り出してやったりとかしているんですけど、もっともっと面白くなるかなと思います。で、こう考えると、もう AI でできないことっていうのは本当に、なんだろう、少ないというか、あんまり思いつくところが、AI できないことを思いつくことがなくなってくるかなと思います。よく AI が仕事を奪うみたいな話ありますけど、まあ、その通りといえばその通りだし、ただ逆に、その AI を束ねるリーダーみたいな人も必要だし、AI を、まあ今で言えば AI 自体を、一つの AI を使う人、うまく使える人っ ていうのが、まあそれだけですごいですけど、その AI を使う人を、束ねるリーダー。さらに言うと、AI を使ってどういう戦略を立てていくのかっていうリーダーというか、まあ会社で言えば、うん、平社員とかパートさんみたいな、まあ割と下の人がいて、で、課長部長がいて、AI を扱う部長、まあ AI、会社としてのビジョンとか、理念を実現するための AI の全体を把握する人という役割になってくると思うんで、とにかく AI に触った方がいいというのは言えると思います。今 IT 企業で、まあ、まあソフトバンクとか、まあ三木谷さん、楽天三木谷さんとか、まあちょっと過激なところに目立とら、元ライブドアの、堀江さんとかっていうのも、最初は結構、インターネットの世界でこう自分で稼ぐ、こういうふうに実業するっていうよりも、自分でパソコンに触れてたりしたわけですよね。それによって、ああ、こういうものなのかって分かって、そのうちに、こう、それを束ねる人になったりとか、その、インターネットとか IT の強さ分かってるから、じゃあ、これをどうやってビジネスにしていこうかっていう立ち位置に変わっていくと。これは AI にも言えるかなと思います。なので、別に今、そうだね。IT で言えば全然大したことないというか、その当時で言えば全然本当に、まあ、収入もなかったような人が、もう億万長者とか、まあ、孫さんだと、まあ、超とかなんで1兆円とかっていうわけわかんないですけど、そういう感じには全然なれると思いますし、まあ、収入的な部分でもそうですし、今、例えばどうだろうな、世界も全然旅すること、その得た収入によって世界を旅することができたり、まあ、IT なんか、IT で、こう、まあ、億とか10億とか20億稼いだ人が、まあ、宇宙行きたいっつって宇宙旅行を計画したりとかっていうこともしてましたからね。そのぐらいもう人生を変えるインパクトがあるということです。AI には。だからなんか僕はね、結構自分で AI スキルっていうのがもう日々日々高まっていくんですけど、これを一人でするのはなんか、なんだろう、強欲というか、それでなんかその伝えることによって、もしかしたら、お金になるのかもしれないですけど、すぐ。でも、僕は出し惜しみしないで、僕はもうね、365日、1日も休まず、まあ、延べ4000時間以上、まあ、ざっくりですけどね、いちいち、何時間とか数えてないですけど、まあ、ざっくり検査するとそのぐらいです。まあ、要は、今まで食べたパンの枚数とか、ご飯の何杯食べたかっていうの分かんないような感じで、で、いるんですけど、もうね、どんどん出していこうかと思ってます。もう出し惜しみはしないです。AI に対して。で、AI ができることがすごいから、他の、AI を使う人って、なんか、例えば AI 画像って、別にすぐ1分ぐらい作れるわけですよ。パッとやれば、AI 画像作れますと。でも、僕は AI 画像がそれぐらい作れるっていうのは知ってるんですけど、人によってはスリッコで5000円取りますよとかって人も全然いて、いやーどうなのと思いましたね。そんなさ、AI 画像作る技術なんて、その大したことないじゃん。将来からしたら全然当たり前の技術なんだから、今それで儲けようなんて思ってるなんて心狭くないと思ってて、で、僕は、今 AI に対しての知識も、今時点のこの時間軸で言えば深いということは、まあ、100人いたら、まあ99人ぐらい深いと答えてくれるんだろうなっていうふうなことは、まあ間違い、かなり高い確率で言えるわけですけど、ただそれでも、その知識ももうどんどん出していきたいと。なんでかというと、まあこう、まあまず独占するのがなんか、ジャイアン、ドラえもんのジャイアンみたいで嫌だなっていう気持ちもあるし、あと、ドラえもんで出来すぎくんじゃないですけど、どんどん人に話すことで自分自身も理解が深まるし、こう話すことによって、僕を見て、同じような人が集まってきやすいというか、 僕と同レベルの人、今のところそんなにね、僕と並ぶ人って全然いない。本当に数えるほどしかいないんですけど、一緒にこう AI について、ああだこうだと。うん。っていうふうに喋れる仲間というか、そういう人が欲しくて、もう喋ってます。やっぱりね、お金を、まあ、100万、1000万、すぐくれますか、もらえたよりも、そういう喋れる仲間っていうか、遊べる仲間というか、友達というか、そういうのって、もうお金に換えられないじゃないかって思うんですよ。だから、そんな、小手先というか、すぐお金が手に入るとか、っていうことは、もうね、いいかなと思ってます。どんどんどんどん出していきたいと思っています。なので、まあ、僕のメルマガやってます。で、メルマガ AI について、AI、主に最初 AI 占いについてですけど、どんどんどんどんいろんな AI を使うパターンとか、まあ、ビジネス的なこと、人生的なこと、恋愛的なこと、健康的なこと、もう幅広く扱っていて、結構ね、もうね、まあ、楽しいとか感動したとか、涙流しました。涙流しましたって言われたことあるんですよ。まあ、そんな感じで、メルマガ読者からもかなり好評いただいてますんで、よかったら、登録いただければと思います。また配信しますんで、ぜひタイミングが合えば聞いていただければと思います。ぜひ、またあなたとの出会いを楽しみにしております。ではでは、ありがとうございました。